しい生活に。ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパッド。
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
もう
中の満身創痍の弱よりし、
うん、何が
いや、しんどそうやし、うん、
仕事終わってなってきましたからね。
そうやな、
うん、まあそういうこともありますよ。
ありますよね、うん、その割にはあれやな、はい、もう夜中まで二人でプラモデル作ってるっていう、うん、そうバカげたことやってるけどな。
50ずら下げたおっさんと
60ずら下げたおっさんがいて、
ね、
深夜2時ぐらいまでプラモデル作ってるって何やねんって思うけどね。まあそんな話はともかく、
じゃあなんだろう、その成果です。
そうです、成果です。成果です。どうですか。
まあやっとあの青島の五色線会ですか。
終わりましたね、ま
あ、これ完成ということでいいんじゃないかな。
アンテナ線、
アンテナ、何それ、食べたことある。
アンテナ線欲しいわ。
うん、うん、そのままいらん。
そうか、
私のご指摘にそんなもんや、そんな軟弱なもんはいらん。
軟弱なんかな、アンテナ線軟弱ですか。でもこれ、あれやね、プロペラが回ってよろしいな。私が作るの大体プロペラ回りまへんねやけど。
うんうん、まあ、今回のはもうほぼ筆塗りでできたわけだね。面白かったですね。うんうん、日の丸も全部ね、うん、塗りでやりましたし。
日の丸塗りでやったからね。大したもんや。
そう、それでさ、それでね、サークルか。
ああ、サークル
カッター講座、突如始まる。
もう始まる。う
ん、うん、おっちゃんには散々難しいと、散々難しいと言われてね。
うんうんうん、
確かに難しかったけど、
うん、
ええ方法で、やっと。
そうやな。
できまして。
うん。よかったよな。そうかって、その手があったかと。うん、私も、もう膝を打ちましたね。
あ、もったいのみをバッタと落とし
てね。もったいのみをバッタと落としてね。
小枝立てに
っこり笑い。にっこり笑いですね。
ですね、まずはですね、まあ、奥さんにもよりますけども。うん、
まあ、だいたいこの日の丸のサイズって、直径が15ぐらいか。
直径としたらそんなもんですからね。
うん、ね、
2センチはない、ないかな。
うん。
わかるかな、うん、まあまあ、奥さんはまあ問題ないですけど、
まあまあ、うん、まあ、
サークルカッターってどうしても、力入って回そうとするんで、
うん、
始まったところと終わったところです、
うん、ずれるよね。
入り口と出口がずれる
よね。うん。
れね、
うん、
れで、結局それは力入れるからいかんねんっていうのが一つ。
うん。
で、コンパスを動かすのは絶対難しいと。
うん。
絶対力入るし、うん、調子もずれそうやし、うん、と思って、うん、まず、何でもいいんだけど、厚紙ですね。もう何でもいい。
うんうん、
滑らかな厚紙を、うん、マスキングテープ、マスキングテープでも、まあ、マスキングシートですから。
シート
テープでは細すぎますもんね。
うん、
で、シートを用意して必要な分だけ切り出して、
うん、
で、それを、あちゃんは、薄紙ごとね、薄紙ごと切り出して、
うん、
で、それを厚紙の上に置いて、
うん、で、
厚紙っていうのはそのマスキングシートと、そんなに変わらんぐらいの大きさなんですよね。
うん、
で、サークルカッターを置きますと。
うん、
で、コンパス、針を刺すと。
うん、
で、刃物を置くと、
うん。
で、これで力を入れない。
うん、
紙切るのに力入れない。
うん、
しかも、紙、薄い紙一枚切るだけですからね。
うん、
だから台座の方をそろそろ回すと。
なるほど。
台座ごとペーって、マスキングシートを回すと、
うん、
そろそろ。
うん。
何を今更やっとるんやという人も多分何人もいらっしゃるとは思うんですが、それでこうね、うん、あ、できるできる、柔らかんたんかったんで、
うん。要するに刃物を固定するいうことですね。
そうですね。
逆に刃物を回すんじゃなくて刃物を固定して土台を回せばいいじゃん。
うん、そうです。で、ね、その時でも、これで十分切れるんやっていうことで、あくまでやんわり、
うん、
軸はまあ多少力入れないけど、それでも、うん、それでもやっぱ力入れる方ですよね。
あれって結局軸に力入れながら刃物の方に傾けて回そうとするから
切れ
る
んやな。そうなんですよ。
だからあれほんま真っ直ぐにしといて回せば。
そのまま。
うん、コンパスで回せばいいけど、どうしてもこう、意識的に。
無理ですよ。うん、指先だけで360度きれいに回す、
ね。回すのはね、難しいもんね。
だから紙の方をそろそろ
と。そろそろ。だから、まっすぐ立てといて回せばいいわけ、ね、
ですね。まあ、できれば一定の速度で。
速度で回す、ね。
そうそうそう。
回せばいい。
うん。力を抜いて回す。うん、力を抜いて、コンパスを、うん、というところです ですね。
うん。そうなんですよね。まったく。もう、そのまんま、その通りやねんな。うん。うん、渡ってしまえば何のことって言われ
る。うん。50ずらされたおっさんが何を今更そんなこと言ってるねんって言う方もいらっしゃるんじゃないかとは思います。
でも、サークルカッターって、僕も50代になってからですからね。
まあ、そないに使うかって話ですからね。
そうや、それいつ買うかって言うたら、うん、ほんまに僕もあれ50いくつぐらいかな、ぐらいか。
うん。日の丸の子以外に何の用途があるねん、いう話ですからね。
結局、僕は何に行くためにサークルカッターを買ったのかちょっと今忘れてんけどね。僕日の丸なんか絶対してないからね。多分なんかを抜くためにしたんやろとは思うねんけど。まあそれはおかげで私はもうパンチで、
う
ん、抜く方がええわと思って。
まあ、まあ一番楽な方法ってないんでね、うん。で、あと、これで面白かったのが、あれですね。窓枠。
あ、キャノピーの、いわゆる3
ですね。うん、これ塗るんが、やっぱしね、もう、僕にとってはもう飛行機モデルの最大の鬼門なんですよね。
うんうん、
まずもう、この年だって余計に見えにくいし。
見えにくいしね。
手プルプル震えるし。
震えるしね。
いうところで、前はその、銀色には、その、ちょうど、うん、ファレフを使ったらええやんけっていうことで、うん、それでまあまあ、うまいこと言ったんです、うん。
あれが不思議やね。同じファレフや
ん。うん。
なんで銀色と、緑は、伸びが違うんだっていうね。
うん、な、まあ、基本的にベトッと塗って剥がしていくっていうふうなことでもいいとは思うんですが、うん、それにしてもね、やっぱり酸が分かりにくすぎるときがあると。
うん。うん。そうや。分かれへんね。
で、今作りかけてるサイオン。
うん。
あんなんかもう窓枠が多いか窓が多いかよう分からんぐらい窓枠ありますから。うんうん、ああいうのは困るんですね。うん、で、
じゃあ窓枠を
分かりやす
い。分かりやすい。できるんか。
そうです。
うん。
というとこで、
あなたの発明ですよ。
発明というか、苦肉の策というか、ゲダリンクからの、
うん、
まあ、青がいいでしょうね。
青がいいですね。ね、
うん、うん。影っぽくなるし、いやらしくなくね。
はい。
で、まあ、あれがね、またね、黒はね、結構スーッと伸びるんですけど、青って、ね、
あれ不思議やね。
あんまり伸びんの
です。やっぱりあれみんな、濃度が違うのか、なんか
そういう、ね、特性が違いますよね。
ちゃうかですね。
で、その辺で、まあ、それだったらね、まあ、黒でもやっちゃってもいい気もするんですが、うん、影になるわけですからね。うん、まあ、僕の場合、とりあえず青でやったんですが、うん、青やったらちょっとね、濃度を調整しない感じ、うん、で、それをその窓枠のところにひたすら落としていくと。
うん、結局、窓枠の3の角のところに、それがうまいこと溜まって、
墨入れしてるわけですね。
墨入れしてるわけですね。
ええ、
うん。そしたらちょうど酸が浮いてくる。
浮いてくると、はっきりわかる、うん。どこのりゃいいかわかりやすい。
わかりやすい。いいね、これ。うん。これが気がつかんかったね。
いかに楽をするかということは、
ね。うん。ウェザリングカラーって、ほんまにいろいろ用途使えるよな。
う
ん、
ね。
ありがとうございます。あれほんまにね。
うん。でも、ある程度乾いてから、あとはもう綿棒でペッペッペッと、うん。
あれがね、流し込みても、エナメルじゃ割ってまうから
ね。あ、そうなんですね。
そうでしょ。だって余計に薄めてあれしたらもう、プラスチック
が。確かにね。
もろくなるから
、ね。はいはい。
だからあの辺はいいですね。水性っていうか油性か。あれは油彩や。
油彩ですかね。
うん、油彩やけど。
うん。
まあ、別に、残らへんしね、そんなに拭き取っても。
そうですね。
うん。
あかんかったらもう一回もう、ええって。
あ、まあ、全部、
芯
ま
で
拭き取って拭いてもええ
けどね。薄め液を拭き取って、ほんでもう一回やってもええ、
ね。薄め液がね、もう一つその溶剤系じゃないからね。
そうですね。
いわゆる、有機溶剤的なあれじゃないから。
まあ、気兼ねなく。
気兼ねなし、プラスチックの、それもクリアってデリケートや
から。そうですね。
うん。 でもうまいこと筋に入ってね、
そうです
、そのくっきり酸が出ている
、
うん。うん。割とそういうのってあんまりないみたいね、僕もちょっといろいろネットで調べてはみたい、そういうのやってる人いるかなと思って見たんやけど、僕は見つけることはできひんかったから、これヨマタンの発明じゃねえって思ったんや。これいいんじゃねえとか思って。
必要なところの母ですな、
母ですね。ほんま必要は発明の母で、うん、命の母、エールでございます。ごめんね。
うん。うん、
まあ、そんなんで、これは、いけるでと。まあ、ちょっと、ね、これからそういうね。
いろいろ試してみる。
うん。やってみてね。
まあ、確かに、黒の方がね、進みやすいのは進んで、わーっと広がりやすい、
ね。うまいこと流れるのは何でか知らないけど、黒がいい。
黒と白がいい。
うん。いいですけどね。まあ、不思議ですね。うん、
あと、最終的に、水性の、コート。クリアコート。
あ、クリアコート、やっと見つけて買ってきたんよね。
半透、うん、半光沢ってやつ。
半光沢を買って、で、水性のいわゆる半光沢クリア。
そうですね。
ああいうトップコートやね。
はい。
いわゆる。を拭いたんやけど、まあ、
独特のテラつき
ですね。そう、独特の、どない言うてええんか、うん、難しいんでございますが、うん。
ラッカーの半光沢ともなんか微妙にちゃう感じがしますよね。うん、半光沢は半光沢なんや
ね。ねえ、何かなぁ。誰みたいんかな、なんか、ウエットな感じやねんな。
ぬるっと感っていうか。
ぬるっと感っていうか、
うん、ねえ。
うん。別に、その、触って、ネトネト。でも、パッと見なんか、ちょっとネトっとしそうな感じはする
んなんか、猿の怖い。
怖いな感じがするんやけど。
う
ん、
そうですね。
うん。それも別にね、さらっとしてて。うん、でも、その、光沢の出方がなんと面白いと。
独特
です
ね。
うん。
こういう種類感はまだ十分か。触れるぐらいにはなりますしね。
うん、うん。
うん、なかなか。使いで悪くないと思います。
で、割と、これ、あれに関しては、乾燥は早いみたいですね。あ、乾燥というか、乾くのは早い。
そんな感じですね。うん。まあ、ラッカー系やったらね、別に普通のクリアコートでいいんでしょうけど、
うん、
ファレコとかああいうの使ってると、ちょっと怖いんで、うん、水性っていうのを使ってみたんですけどね。うんうん、まあ、これすると、何やろ、日の丸、緑の上に、日の丸の赤を塗ったわけですけど、
うん、
まあ、これがまあ、目立つんか目立たないんか、あるんかないんかみたいなね、微妙なところであるんですけど、それはそれでまあ、全体的についてくれたかなってですね。
確かに塗ってした方が、デカールの変な、
そうですね。
変なっていうか、
ちょっと違和感というかね。
鮮やかな方がええねんけど、
ね、
ちょっとそこがね、
なんか浮いちゃうっていう、
ね。浮いちゃうっていう。あれがまあないんです
ね。まあしっとりしますね。
うん。まあ上からウェザリングもかけたんで。
ウェザリング、まあ
かけてない。
ちょっとあんまりかけてません。ほぼかけてません。まあハゲチョロちょっとつけたぐらいですね。
うん、
はい、うん。ちょっとまだまだね、そのウェザリングのセンスってのは僕にはないですわ。
うん、
センスのその技術がね。
うん。
なんか今後の課題ということで。まあ、何やかんや言いながらとても筆塗りの楽しさを味わわせてもらいます。
ホイールがうまいこと言ってたよな。マスキングなしに、う
ん、これほんまにファレホの
おかげ？
おかげ。ファレホ非常にこういうのに向いてると
。普通このタイヤとリムの境目って非常に塗り分けが難しいんやけど、フリーハンドでしょ？
そうです。
うん。マスキングなしでね、よう綺麗に塗れたなぁと思ってね、そこだけがほんまびっくり。
ファレホはやっぱし一発でね、やっぱし色ついてくれるじゃん、すごいやっぱ武器ですね。平筆、先のね、
うん、
平らな平筆で、
はいはい、
で、ディテール、ホイールの、段差をね、利用して、
うん、利用してね、
黒ペッペッペッと放射線状に塗っていったら、
うん、
それでもほぼほぼ前、うん、非常にそういう
のが使いやすい。内から外へ。
そうですね。
ま、まるで CD を吹くときみたいな。
まあ、そうそうそうそう。今時なかなか。
今時こんなこと言うのおっちゃんだけやで、ね。CD 吹くときは、回したらあかんねんってやつね。あれは中心から。
LB とちゃうねん。
LB とちゃうねんでって、そら溝に沿って、溝はないんやからな。要はそんなことを昔ね。今は吹かへんねん。
CD って何って言うさ、だから言うぐらいちゃ
う。要するに DVD 買って一緒やんか。
いや、CD って何って
話。ああ、そうか、CD。
今時も。
ああ、CD だ
ね。ダウンロードして聞くんですか、
う
ん、
キャッシュディスペンサーと違うよってやつな。
ああ。
面白い。
面白いですね。はい、
まあ、そういうことで。
うん、もういい。
もういいね。
まあ、あとは、左右のね、まあ、同意に住んでるところなんで。
まあ、これで一丁上がりと。今年、
これ一作目。
一作目か。
なるほど。
やっとしたか。一作目って。よかったよかった。
で、あとは、この間もちょっとぶち上げました。うん、ゲルググをね、やってやろうじゃないか。
ゲルググ行くの？
やっちゃうよ。
いや、ヒエンは、ヒエンは
なんかたそんな。
汚いな、お前、ほんと汚いな。
よく言われます。
あ、そう。うん、よく言われるの。
まあ、ゲルゴクのね。
ゲルゴが先やろうな。
ドイツ武装 SS。うん、
そっちの方がちょっと僕も楽しみやしな。
うん、ちょっと、僕もや、
あの、なんていうの？いわゆる、ドイツ軍的 SS の迷彩、
ね、野戦服のね。
野戦服のね。うん。まあ、そういう感じで。
テイストでね。
テイストでね。テイストで。うん、で、まあ、面白い、そっちが面白そうやなと。
ね、ファイナル4ね、ちょっとその特性を生かした塗り方。
そうやね、ファイナル4をね、ちょっとね、見てみたいですよ。あなたがやってるの。うん。
ウキーってなるかね。ウキー。誰じゃこんなこと言い出したやつさ
ウキー。ウキーって言えば、まあ、そうやな。あなたがこの飛行機でウキー言ってたんは、うん、デカルだけやもんな。
ほとんど使わんデカルでウ
キー言ってましたね。な、ほんまに大嫌いでバーカー言ってたもんな。
そうそうそう。
確かに飛行機。
細い黄色い線だよ。
7人っていうか飛行機のね、うん、デカルって、あの、ややこしいとこ多いから、
うん。繊細ですね。
もう、踏むな、触るな、押すなな、近寄るなっていう。そうそうそう。まあ、そんなのはあんまり腹へんけども、めんどくさいから。
下すぎるんだね。うん、まあまあ、ほら、この翼の上にね、ドーンと書いてるフーモーダーぐらいのね、まあ、
うん、やるんですよ。でも、やたらその、まあ、飛行機って、そういう枠、うん、いわゆる枠やんね。細い枠でなんか囲ったあれが多いから。うん。ややこしいよね。
これもじっと見たら、寄れてる、なんか左右、右と左で違うみたいなとこあるんじゃない？
うん。
遠目で見るのが大事っていうのがね。
いいですね。
いい勉強になりますね。
はい。
心の目で見るっていうのが大事ですね。
もうお疲れやね、これ。もうよかったよかった。
まあ、あと、青島のこの飛行機と楽しかった、あの、塗ってて。
うん。
あの、ストリオブリががっちり入ってるんで。
うん。
あの、塗ってても、気兼ねなく塗る。
うん。だね。
うん。
うん。
あの、おっちゃんが作ってる谷間みたいにすごい繊細なんとは、また、わけが違いますね。
うん。無能もいいよやな。繊細やからね。繊細。谷間さんね。うん。まあ、私のこの比喩はほんま、まあ一応、
あの、型紙。例のあの、大変な型紙抜き切って。
抜き切ってやってんけど、
どうですか？
微妙やろ。
緑の面積がちょっと少ない感じ、
うん、そうやね。もうちょっと緑多くてもいいよねっていうね。
と言って大きすぎたら、ちょっと強度が保てなさそうな気もしますしね。
うん。で、まあ、結局、もうついでやから言って、うん、あの、タミヤの方のね、
はい、
あの、トリセツ、あれコピー取ったんすよ。
はいはい、
うん。で、あれはもうほんま細かいんで、
うん、
で、まあ、これ、もうやってもたるか思て。
さらに修行しますか。
修行しました、もう。はい、あの、もう、ここまで行ったら石や思て、うん。で、今度はまあ、タミヤのね、
こう抜いた。抜いとるわ、抜いとるわ、抜き抜きや。
抜き抜き
すげえ。
タミヤのはね、日の丸のとこだけがこう、残ってるんで、まだ助かったんですよ。
なるほど。
うん。ここが支えて、多少は支えてくれるから。
うん、
でも、胴体はええから、もう羽だけ。もうちょっとさ、から、だいぶ面積は多いんですよね。ほんと、緑の面積
が。確かに、確かに。見栄えがある。
見栄えはあると思う。まあ、塗ってみんとわからへんねんけど。まあ、これを抜くのにまた一週間かけたという。アホや。
マイクラスやもします、
ね。ちまちまちまちま。塗って。こんなこんなで。
飛燕とはともう一個なんですか。
神殿で作るんですね。うん。だから神殿も、まあ、これ、型紙。抜いたからね、あの、冷えるやつ。
はいはい。
まあ、ついでやから。
使ってみた。
使ってみた。
なかなかにやってかっこよかったですね。
事件やけどね。神殿の迷彩なんかないやろ。
うん。
うん。まあ、だいたい幅はちょっと広いんですよね。神殿はね。
うん、うん。
冷えより。ところが短いんで。
前後はね。
前後は
ね。
うん、面白いな、あれ。
確かに。
パッと見分からへんねんけど、型紙合わせたら、ああ、大きさが分かるなっていう。
なるほどね。
うん。変なとこ感心してたんやけど。意外と大きいもんやと思っててね。
うん。
物もでかいからね。
まあ、ヒエンなんかロングアン、長い機体の代名詞みたいな気もしますけど。
うん。
花先のせいか知らんけど。長細い。
サリコって、ね、長細いに見えるけど、うん、それでもあんまりご指摘せんのかわらへんの？
まだもうちょい、花の先長いんちゃうかなって気しますけどね。
細いからそう見えるんちゃう。ほんで、ご指摘せんは逆に頭が膨れてるから。
うん。
ポコッと。
星型エンジンと、
うん、
縦型、直列エンジンじゃちゃうんちゃうかな、
うん、
するし。
まぁ、ちょっとある。多少はそれは長いかもしれないけどね。
うん。
うん、もうそんなこんなで、まぁ、これはまた、別に、また、なんか飛行機これからまあ作るから、うん、今度そっちの時になんかしてみようかなと思ってるんで、ございますわ。 なんかもう、カタカミシになってきた。最近。で、なんかロケットモデルさんが、
はいはいはい、
ツイッターで。
ツイッターね、募集してありましたよね。
うん、募集してありましたね。
うん、我々の名前を出してくださってね。
うん。
なんでこんな企画をかと思いましたけど、48分の1の飛行機にぶら下げるもんなんか考えよう言ってね。
ぶら下げるもん。ぶら下げるって。うん、まあ、ぶら下げるね。
うん、でも、ね、早速アンケートのね、結果が出たりして、うんうん、これどんどんこれ、あれが、あれどうや、これどうやっていうね、アイデアを皆さんも出していただければと思いますけどね。うんうん、確かに、うん、
高さ。アンケートで言ったら、ガンポってね。
ガンポット、
ね。ガンポットが何パー？34%。で、以後一型誘導爆弾、無線誘導爆弾が 27.4% で、うん、ほんで、警護爆弾が 11.3%。うんで、姿勢魚雷、M やね、うん、が 27%。感じで。
なんとなく、警報爆弾って僕知らないんですけど。
あ、そう。ね、ミサイルみたいな形してて、羽がようけついてるやつですわ、う
ん。誘導弾？
いや、誘導弾じゃない。そのまま落とす。体幹。
フレッチ X みたいなやつ？
うん。なんか、気化爆弾みたいな感じやね、うん。
誘導するわけじゃない
の。うん。もう普通に落下するだけの話だと思う。うん、使われてはいたみたいな、ね。なんか一発爆発したら後のやつが誘爆するってあんまりもう一つ評判良くなかったみたいなんですけどね。僕も警護は知っててんけど、どうかなーって思って。
まあ見かけが面白くないとね。
こういう見かけ面白いんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
この羽がたくさんついてるの？
そうそう。まあ、全然さ、形も何もなってないのは試作魚雷やね。
うん。
これも 2トンのでかい魚雷作ろうかって言うとってんけど、まあ結局そこまで至らんかったと。なんでかやから、重すぎるって。
どうやって飛ばすのに話ですよ。
そう。
まあそこ。来撃に積むやつなんでしょ？
そうよ。
いいですね。
うん。まあ誘導爆弾も無線誘導じゃなくて有線誘導はなんか試作して飛ばしてたみたいけどね。
ほら、おっちゃん作ったやつありましたよ、ね、うん。あれは？
あれは無線誘導。長谷川ですな。
あれは、イゴではないの？
イゴよ。
これですよね。
うん。飛行機の形してですね。ほんまに、いわゆるドローンね。
この4日間ガンポットの保護マルチ、わかります？
これも試作はされて、うん、売ってますね。要するに、B29 に、対抗するのに何個か作ったみたいだけど、ね、
うん、
あんまり効果もなかったみたい
な。まあ、まっすぐ飛ばへんとか。
うん。頃の技術やから。
うん、どうしてもね、うん、どうしてもね、機体の中に入るんじゃなくて、ぶら下げる。
ぶら下げるからよ。
無理がある、
ね。うん、無理もあるし。
やっぱしね、飛行機にね、大骨持ちそういう、無茶なのが好きなんです、うん、そこまで行ったら楽しいですね。
だから、そうやね、警護と、あれはもう実験に入ってたし、うん、使われてたからね、そのガンポットは、
うん。
無線誘導だけはね、もうテストや言うて終戦やったから。うん、
ドイツでフリッツ X 使えたぐらいなんですか。
そうですね。うん。まあ面白いけど。だから、まあ、ようやつぶれたらガンポット乗して、下に、なんか、爆弾積んでもおもろいけどな。
落としてください言ってますよね。
だから、まあ、まだ2年続いてる言ったら、もうちょっとエンジン良かったんかもしれない。エンジンの2000馬力ができたとかな。3000馬力ができたとか。
インターセプターしつつも爆弾積むってわけがわかりませんけどね。
いや、別に、インターセプターだけじゃないやろ。だって、ガンポットって戦闘機が乗らへんから、結局総発に乗せたからね。銀河とか。
なるほど。
重たいから、どうしても無理やったんですよ。うん、だから相対的に今言うたやつは全部総発ですから。
はいはい。
うん。まあ総発しかなかったから、だからなんせエンジン響きやから、絶対単発のもんに物はもう乗せられへんかったから。うん。うん、ほとんどもう銀河とか。あの辺ですよね。
ハヤテや自然界でも間に合わなかったですかね。
まあね。うん。だから、いやまあ、総発にやっぱりでかいもん余計乗せる方がまたええやん。ずらーっとなる。今のこれ、ジェット戦闘機みたいにさ、ずらーってもう。
こんだけ積みます。
うん。上ポンベイどころか。その方が面白いやろ。うん。ごちゃごちゃ、こついてる方が。強そうって感じするよね。
まあ、僕としてはもうぜひ、もう架空航空機を出していただきたい。
うん、まあそれもあるけど、
ね。僕が一番見ています、それも。
うん。
もうロケットモデルズさんで松本零士と交渉して99出してもらうのも一番いい。
また言うたら。まあ、そうやな。あれは、 ロマンやからね。
そうですよね。言って
もね、重版テンペラはロマンやから
な。なおかつ、カーリングの中にライフリングが入ってますからね。
ライフリング。
どんだけかっこいいね、飛行機ですから
ね。何ガンやったっけ、だ
い
ぶ。
あれは、モーターカノンじゃないですよ。
あ、モーターカノンじゃなかったっ
け？あれ、インテークのはず。
インテークやった
っけ？確か、
うん。モーターカノンじゃなかった
ライフリング入ってるくらい、確かインテーク。
ほんま？
あれ、そもそも武装があったんかって話ですよ。さっき、
ああ、そうか。
トライアルに使ってた人
が。そうやな。でも、ゆくゆくは、
それはもちろん、
ね。着るはずでそうしたんかなと思ってたけど、あれ。
あれは、モーターカノン。あんな大光景じゃないですか。
いや、だから、うん。素晴らしいや。
素晴らしいよ。あれインテークやったはずですよ。
そうかな。あれの前のあの、でかさは、何積むねんっていう感じだけどな。37ミリ砲を積むとかいう、あの、何だっけ。うん、トリューかなんかに積んだやつあったやろ、うん、そういう砲、短い短砲を積んだやつ。
戦車を積んだやつね。
戦車砲を積んだやつがあったやん。
しょんべんしてしゃあないっちゃ
う。そう。
プラスやろ、ね、
あの、小峠も出てきたけど、確か、うん。あったな、あれ。ガボー入れて、前で装填して、うん、
やってましたね。
うん、あれはなかなかええだよね。うん、ああいうのロマンがあって。
そうですね。
うん。
無茶を承知でっちゅうの楽しいですね。
ああいうもんな。あの、ペンタクル、
うん
です。え、
うん
スターローンあれ何やったっけ、あれも飛行機に。
エクスペンダブル
ですか。エクスペンダブルですか。あれも飛行機の先端に大砲積んでて、やってたよ。ドカーン。
ああ、そうなんや。見てない。
見てないの。あれも下へ降りて、うん、で、大砲釣れんねんやか。ああいうの楽しいなぁ、思ったんですよ。総発の水上艇にな。うん、そんなんすんね、はいはい。まあ、そんな話はいいとして。
うん、
まあ、それが何になるか楽しみだねっていうことで。うん、で、もう一つ
はもう一個が、もう一つはギジガ、ガールズ&パンツァーというですね。はい。彼も無茶を承知な本なわけですが。
無茶を。
コロコロ兄貴に連載してたのをまとめた本ですね。
はい。小林玄文さん。
はいはい。
が、
うん。あの絵の、むさい女の子たちが出てきます。
むさい女の子と、おっさんと、
おっさんとね。
出てくるよね。
で、かわいいおっさんとね。
うん。あれですわ。例のうさぎですわ、
ね。うん。で、そんな中にですね、あの例の、ビエラ・フースラーが出てくる。
ビエラ・フースラーも出てくるし、ほんで二足歩行の、ロボットも出てくるし、
うん、
顔が、ね、猫やけど、うん、そんなのも出てくるし、ね、これなんぼしたんだよ、
これ、
うん、
これがたったの990円
で、安い、
うん、安い、1000円でお釣りが来ます、こんな良い本が、
分厚いのにな、そんな、そういう値段なん
や
な、
分厚いけど、
うん、
1ページ1ページの紙やたら分厚いね、
分厚いな、これ、うん、重いもん、
普通の漫画の2倍ぐらいある、
あるよね、ペラじゃないですからね、
すごい、
なんかケントシカっていうぐらい、うん、
重みのある、
重みのある、
ケントシカ、重みで工作もできるんじゃないかっていうぐら
い、するな、
うん、
うん、なるほどね、それを
アマゾンで見たらなんかプラネガと言ってるけど、まだ副書店探しはまだまだあるもん、
あるよね、あなた実際こう見分けでこうやってきてるからな、
うん。我が身を疑いましたね、この表彰より。
ああ言うべな、これ。この、なんともこの、なんていうの、昭和感あふれる。うん、
構図
も
ね。
うん。絵面がもうなんとも昭和感あふれるんだよな、
うん。
うん。このお姉ちゃんすごいよな、なんか。お姉ちゃんなんか。
誰やこいつって。
お姉ちゃんなんか、おばちゃんなんかわからへん子がなんか。
これが西住隊長とは思いませんから
ね。ねえ。びっくりやけどな。最高ですな、これ。また、なんかグラサンかけた変なロシア人出てくるし、これ。
あ、これ違いますよ。これは、ですよ。この話は狂言マシですから、
ね。まあもちろんね。タモリみたいな、これ。
多分これ、小林玄文さん違いますか、
ね、そう、本人。いい
ということで。
ということですね。うん。まあ、またあなたが読んだらじっくり読むわ。
はい。
うん。ほんでや。
うん。
あんたの無駄遣いのコーナーや。
何か
え
何も無駄遣い
じゃない。山ちゃんの。
色物しか買ってないんですけど。
あ、ほんまか。
うん。まあ、一番のね、
うん、
いい買い物かというと、
はい。
やっぱり、これじゃないかなって思うんですね。
今話題のね。
今話題。
話題のアスカラングで。
うん。フィギュアライズラボ、バンダイの。
バンダイの。
ラボですね。
うん。
あのね、これはね、まず、
すごいね、
アマゾンで
。
出たら
。
もうね、とっととね、うん、プレネでね、
うん、
通常で買えなかった。
ほうほうほう。
ちょっともう、5分ごとに見てましたけど、値段変わらなかった。もう、1万何部ばっかり。
7000円が ?7000 円のもんが、
はい、はいな。ひどいです
よ。7000円ちょっとで買えるもんが、1万何部
はぁ、あ。
持っとるな
ぁ。で、ヤフオクもこれ出回ってますわ、やっぱ。
まあ、それはあるでしょ。
うん、そうです。小金稼、小銭稼ごうっていうやからがたくさん出てますわ。
転売屋が。
うん。で、その発売日が27日。
はい。
土曜日ですね。
はいはいはい。
もうこれはもう、店に行くしかない。
ないよね、それはね。
うん。というわけで、うん、常に合言葉は一つ。
うん。
マジアゼルの家電量販店ですよ。
うん、
ね。に行ってみますと、
うん、
某山田電機ですけど。
某山田言うて、
うん、某山田電機最近ね、値引きしやがらんね。
う
ん、
そうやね。ちょっとな、う
ん、
僕らがな。
お茶のせいやで、ほんまに。
僕がな、ちょっと言いすぎたよな。
そうですよ。
なんか山田はプラモで儲ける気がないとか余計なこと言うても
アホや
言うからとうとう値引き専用になりましたよ。ごめんなさい、うん、これが言わんとくわ。
でね、探してみたんですよ。
はい。
で、なかなかこれが見つからない。まあ、さすがにもうこんなもん売り切れちゃったんかなと思ってね。
うん。
半分諦めかけてたんです。
うん。
それで、ふっとワゴンコーナーみたいなところがあって、
うん。
で、なんか、なんすか、うん、新しいマクロスデータのプラモみたいなのが置いてあって。
うん。
これワゴンセルなんかな思ってみたら、後ろの紙見たら新製品って書いてあって。
ほうほう。
え？と思って、下の3段があって、1、2、3と下の3段目の、段を見たら、
うん、
これが置いてあったんです。置
いてあったね、これ。
ここは。もう神様ありがとうですよ。
ありがとうですね。
僕に友達をくれてですね。
7700円。すごいな。縦30センチ、横20センチ。
うん、
で、深さが11センチ、すごいですね。
すごいですね。
ほんまに。
ね、
ここのトップほんまにすごいですわな。だけど、これ、もう、かなり、ネットでも評判でね、
ええ、
こっちも、
もう買ってる人は
出てますけどね、うん、ほんまに。もう組んでる人もおるからね。
これはもう、このしかないです
よ、ね。このしかないね。これ言ったら、ネルフ。ネルフが言ってもだ
いぶ。あいつらは悪もんや。
悪もんになってしまった。
というわけで、
うん、
開けます。
はい。
オープンザボックス。
あ、やっぱり正面に来たな、これ、
はい。これが例のあれですね。すっけすけってやつですね。
だから肌色に、うん、上にクリアの、
はい、
を成形してるわけやんか、被せて、
う
ん。
そうですね。
これどないしちゃったんやろな。
なんかチーズ乗ってるみたいですね。チーズの上になんか蜂蜜が乗ってるのかな。
ああ、いい表現だな。
ね、
うん、とろけそうやもん。
とろける感じね。
チーズフォンデ
ュ柔らかそう。
すごいですね。
あ、この背中のね、うん、この、はい、テストって書いてるところが抜けてるんですね。
抜けてるね。
うん、で、このまま字が上、黒いのがパンと入る、
ね。うん、入ると。
すごいですね。あと、この、一枚のランナーに、クリアブルー、
うん、
緑、
うん、
赤、
うん、
あとこれ、
グレー、青、ブルーグレ
ー。うん。そうなんでしょうね。
これ、あれだ、ああ。両毛、あ、これ顔が、
ですね、顔ですね。
顔がもうできてるやん。
そう。
もう目も何も。うん、
眉毛から瞳から白目から塗ってやって、あとこれですね、これは中の目ですね。
中の
目、瞳。
うん。
黒目、いわゆる黒目。
黒目。
がこれですね。これはめたらもう顔が出て
る。あ、出てるか、ほんま。あ、ほんま、あ、そうか。ここ見たら抜けてるわ。う
ん、抜けてる。
あ、ほんま。
瞳、黒目がない。
あ、ないんやな。パッと見、これ目がある思ったんやけど、うん、なかったんですね。で、瞳入れろと。
あ、そういう。
おー。
すごいなぁ。こんなんが量産品でできるんだもんね。眉までついてますもんね。
まあ、せやけど、前のカップヌードルもびっくりしたけど、まあ、できるやろな、うん、あれ見たら、なんか。
いや、でも人の顔でこれできるのはすごいと思う。
すごいっすよ。
違和感、バリバリですもん、顔なんて。
かが
ん
か。靴底もちゃんとできてほしいし。う
ん。ね。
髪の毛、こんだけ要件分離してるんですね。
分厚くパーツをできないっていうところで、あと、インジェクションで抜かないかっていう方法があるから、こんだけ髪をもう分割して作ってるんですね。前後でパコン。
そうやね、前後ではない
です、ね。PVC の発令ができます、
ね。できね。
で、あと、この外装のパーツ、いわゆる外ですね。これ、すごいな。
テラテラやん。
テラテラやし。
なんでこんなツヤ出んの？
で、一発抜きで足とかね、
桃とかは、なんか空洞で一発抜きをこんな長さで抜いてるっていう。
はぁ、
変態やで。
すごい、ツヤツヤ加減がまたすごい
です、ね。この光沢は出るんですね。
ねえ、このディテールもすごいしね。
はぁ、これ、相変わらずシールか。
シールはありますね。
相変わらずシールやな。 で、トリセツなんやけど、うん、
まあまあ、トリセツ自体はそんなにシンプルですね。
シンプルですな、ね、うん、
作り方なんかね、別にもっていうところでしょうからね。うん、ね、言葉を失う。
しかし、この、なんともエロティックな、この、半透明の、ね、これ、プラグスーツ、うん、そ
うです、これ、ハーネスですよね。
ハー、女ハーのハーか。何だったっけな。そう。
ハーで、暴走するエヴァンゲリオンに乗り込んでいる時に、ね、ですね。うん、言葉を失いますね。
言葉を失いますな、うん、これ。びっくりやな。こん
なの。ノルガンって遅く、ノルガンって恐ろしいですね。
恐ろしいですな。
だから、ちょっとコミュニパンにちょろんと乗ってたんですが、うん、一部パーツにちょっとシールで処理しなあかんところが
あると。
っていうのがあるんですね。どうしても、の関係でね。作るのがもったいないぐらいな感じにするんですね、こうやってね。
ためているな、これ。
こんなんがね。
こんなんできたなぁ、ね、と思いますなぁ。
もう自分で作るし、もう PVC フィギュアと変わらんない、ここまで来るかなぁ。
そうだね。うん、いやぁ、しかし、すごいなぁ、これほんま。こんな長いもん、一発で。
ねぇ。この艶を維持してね。
ねぇ、足もね、膝から下一発抜きですよ。一本抜きやで。ねえ。
一本どっこです。
一本どっこね。いいよね、これね。こういうのって、もう合わせ目とかそういうものを、うん、何、こんなんできるんやったら、これかこらえしてほしいよな。バンダイできんねやんか。まあ、
無稼働のモデルならね。
無稼働でもええよ。無稼働するのつけてもいいですよ。もう、ほんまに合わせ目とか。そんなん消さんと、綺麗にもういけるんやったらいい。
ね、パーティングラインもあるんか、これ。
そう、
い
うぐらいね、パーティングラインがどうなんか。うん。
勝った演出にしかわからない
。いやらしい、やっちゃって。
こうだもんね。
まあな、すごいよな、これ。
いや、これはほんまは。
別に、これほんま作らんでもこのままでも面白いよ、ね、な。
博物館費ぐらいすごいよ、これ。
なあ。もうなんていうか、最初のこのすごいよな、うん、この美味しそうな、透け方美味しそうな。ね、また照りがええやん。
ねえ、照りですよ、ね。
ええ照りやん。このおへそのとこなんか、ちゃんと薄いので白いなっとうとこ。
うまいな。透けるやね。
肌が透けてるやん。胸のとことかな。
ね、いいですね。そういう、盛り上がったところは薄くな
る、ね。薄くなって、ちゃんと密着してる感。
さすがだよな。
出んねんな、これな。
もうこれね、もうな、ほんま、柔らかそうですね。
柔らかそうやもん
な。すごいかな。ちょっとな、おっさんになってる。
おっさん。
おっさんで。スケベのおっさん
で。スケベのおっさんでねんねん。これほんますごいわ。ほんま、蜂蜜垂らしたみたいやもん。
ねえ。この調子でね、女性キャラ全員この。
あ、そうやんな。そのようにしたらええねんな、ほんまな。出るで、出るで、バンダイ。昔々のたまごっちのヒットみたいになるで。
まああんまり量産難しいです
よね。難しいやろ、
これね。調整いるでしょうな、インジェクションするところ自体がね。
すごいな。ねえ。ほんまにこれ、なあ、一回肩肌色で抜いてから上に乗してんの。
そうね、どうなっとんでしょうね。
これどうやって。
ほんまに、ね。
入れるの
作っとる。まあ、多分、ホビジャパンにも今回ね、この、うん、制作者の、うん、インタビュー載ってたんで、うん、その辺に詳しくは載ってるとは思うんですが。
びっくり。
そうですね。こんなもんが量産品でできるもんですね。
できるもんなんですなぁ、ね。
こういうのは、他のね、うん、フィギュアメーカーやったら塗装で、ね、うん、頑張って見せるところですけど、これを材質で見せてしまうっていうところはね。
すごいですなぁ、うんね。もう今日これだけでいい。番組できてまうなぁ、う
ん。ね、うん、まあ、どんぶるか、どんぶるめし3倍軽いんちゃうんですね。うんうん
でも、興奮してんと、お茶買ってきてよ。うん、
この興奮を俺にお茶を買ってきます。
うん、行ってきて。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさを、より多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品を、お求めやすい価格で提供する。日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、 それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
さすらしいやつやで、ほんまに。
いよいよ言ます。
そうですね。まあそういう感じで。ね、
こういうしょうがないおっさんの反応は置いといて。
置いといて、お便りのコーナーで、
はい、
いきたいと思います。
お願いいたします。さあ、今週は何つ来たのか。
ハンドル名、ポストヒューマン。
はい、いつもありがとうございます。最近は本当嬉しいございます。
エニグマ店長前さん、藤持さん、配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポストヒューマンですと。
はい。
先日の質問への回答ありがとうございます。
は。
バイク模型についてですが、本や YouTube で、はい。皆さんの制作を見ているとトップコートをしなければいけないものと思っていました。
うん。
臨機応変で良いのですね、と。
そうそう。
完成品の収納方法は作ったものによって違うのですね、
うん。
飛行機モデルは結構作っている方ですが、やはり収納を考えると72分の1が私には合っているようです。ありがとうございますと。
はい。
さて最近は何かアニメ作品を見てみたいと思い、うん、YouTube でサンライズチャンネルでフォトムズとエルガイム、マクロスチャンネルでマクロスフロンティアを見ています。
お
マクロスって巨人が出てくるんですね。とても新鮮です。ジャックデカルチャーやな。
ジャックデカルチャーですね、
うん。そういう人もいるんやと。で、あとエリア88も見ました、
はい。
とても面白かったので、今度漫画も読もうと思います。
プラモも作ろう。
作品と見ているとあれもこれもプラモデルで作ってみたくなるので、必死で抑えていますと。
抑えたいか。
確定申告は終わったので、今週からまたプラモデル作りに戻ります。
いいですね、
以上ですということで、ありがとうございます。
いいですね。まあ、これが世代というもんですね。
ポストヒューマンさん40代の男性。
もう40代か。そんなに変わってない。
そんなに、うん。そうやで。
でも、自由変わればいうとこですよね、結局。
そうなんかな。
そういうもんですね。だって、ワコロスのいっちゃん最初でも、6中1頃ですからね。
あなたが自由。そうやな、私。多分、だから、14号でしょ、うん、また、
誰かも。
あなたが。
中学生。
あ、12やな。13か。うん、私が23。そうやな。スターウォーズが住んでからすぐやったからな、あれ。ぐらいやわ。
英国の九州の後ぐらい。
後ぐらいね。
ああ、ほんでよ。もうちょいです、後ちゃう。
マクロスはね、最初はチラ、僕もチラ見やったけど、まああとね、いろいろ、陽キャのシリーズがあったから、あとは、
まあ。まあ、80年代よね。
まあ僕が一生懸命見てたのは、ま、あの、マクロス7か。
うん、うん、ああ、セブン。俺の歌を聴け。
そう。ネッキバサラだ
と。一番見てないやつよ。
そうやろ、あなたが一番見てないのも僕が一番
見る気がないやつ。
見る気がなかったでしょ。うん、で、僕、ああ、こんなもんなんやなと思って、うん、なんかロボットの上にスピーカー乗せて何してるんやろなとか言って、うん。
スピーカーって言っても
スピーカーってな、
宇宙人スピーカー
って。宇宙人スピーカーが俺びっくりしてるもん。うん、ちょっとそういう意味では面白いなって見ててんけどね。あ、それでもね、確か深夜、土曜日の深夜の再放送やったと思うね。マクロ、あの、バイファムとかやっててね。
ああ、サーフィンでやって。
うん。最初のバイファム。
うん。
その後番組やったし、なんせあの頃の、フォーチュンクエストとかな。
何それ。
知らんやら、なんだ、
うん。知らん。
そういうのやってたからね。
どうせ燃えなんでしょ。
いやいや、まあまあまあまあ。
どうせ。
うるさいトラップ一家とかね。まあそんなんで、わかる人にしかわからねえ。う
ん、わからん。
ということで、そうですか。まあ、新谷薫。うん。まあ僕ら最初、漫画やからな。
まあ漫画でしょ。僕は、新谷薫はあんまり読んでない。
アニメは見て
ね。うん、新谷薫あんまり読んでないし、見てない。二人だこう見てないし。ファントムブレイも見てないし。
見てないの二人だかとか見てなかった。う
ん、ファントムブレイも知らん
し。あ、知らんの、うん、あ、なんか、
戦場漫画でちょいちょいって。砂漠のバラも知らないし。
なんか題名だけ、
うん、
まあ、まあまあまあ、面白かったですよ。
まあ楽しいんでしょうね。うん、それは人気がないでね。
うん。
80年代中途ですね。ちょうどホビージャパンですよ。4月5月号。
はい。
サンライズロボット列伝、ね。
おうおうお
う、まあ。たまにこれね、サンライズロボット列伝やってますけど。
やってますが。
です。今回のは、まあもちろんね。
はい。
さっきの話でだ。
うん、
ボトムズだなんだとでも載ってるんですね。
うん、
で、この間買った王子。
王子。あ、王子もそれ出てましたね。
出てますね。
うん、まあ、プロが作るとすごいなーって言うとってんけど、あの、肩のとこの合わせ目とか、
うん、
肩のアーマー、
うん、
それと、なんかいかにも掘り込んで、ね、この蛇腹みたいに見える。
肩ラウンドバインみたいな。ラウンドバインだね。
あ、ラウンドバインだね。
ほんまに重ね合ってるみたいにね、うん。掘り込みがしてあって、
ね。掘り込みがしてあってね。で、綺麗な金、ゴールド塗ってるんよな。
キャンディー塗装みたいですね。
これキャンディー塗装なんか。
うん、
この辺がやっぱすごいなと。まぁ、あ、若干ちょっとプロポーションとか、顔ちょっといじってるんやけど。
ね、
うん、
ちゃんと唐辛子とこは唐辛子でね。さすがですなぁ。
そうですな、ね、丸いところもとんがらがすと。
ね。
丸くなってるけど、とんがってないとこもとんがらがしてるっていうことね。ぬるいとこ。
ああ、そこね、うん。元のところ、ね。
元のところとかね。うん、
そんな感じで、まぁ、あ、今回、ハイグレードで、うんうん、リニューアルされて、
はい、
販売されてね、うん、王子と、アトールと、エルガイがね、作例出てるんで、うん、まぁ、あ、これはね、ちょっと見とって見とかないかんないところではあります。
うん、
でまぁ、あ、その辺で、今回、フビジャパンが面白かったなっていうのは、川口名人は、バウンドドッグ作っとるっていうのがね、ほーっと思う。
あのね、すごいな、あの人がバウンドドッグ作ると、
まあ、
だいたいあんなしょうもない、
うん、
もう、やと思っててんけど、僕、バウンドドッグって。
むちと恐ろしいもんですな。
うん、恐ろしいんですけどね、うん。あんまりかっこよくないんやけどね。
むちと恐ろしいもんですな。
恐ろしいでしょ。
神秘眼がないとは恐ろしいことですな。
うん、ないねん。
まあ、素人さんはこれやから困りますな。
素人やから困る。
ああ、川口名人がね、バウンドドッグというセレクトをするのが意外でしたね。
ねえ、うん、この人が作るとこうなるんやな。
カラーリングのね、
うん、
センスというね。
これガンプラに見えんのよな、
う
ん。
ちょうどね、80年代の小林、まあもともとが小林誠デザイン、
ね。デザインやからね。
あの時の小林誠自身と、うん、あと、小林誠風のモデルっていうのがもうすごい流行ったじゃないですか。
うん、そうやね。
で、そのね、残りが
を。ジオなんかな。
うん、その残りがを感じさせる。
うん、
やたらたん、プロペラとタンクつけるとかね。
はいはいはい。
うん。ディテール技師、ね。
はいはいはい。
ところがなかなか楽しいなと思わせてくるモデルですね。
うん、これ実になんか素晴らしいメカになってるんやけどな、
ね、
これ。
非常に魅力的ですね。
ね。さすがや川口さんやね。
名人が作るとは意外。
さすが川口名人。
セレクトラおかしいね、これ。
はい。びっくりや。こんな格好なんねんな。
そうですよ。やっぱ作り方もセンスですな。
違うんですよ。
頑張らないとね。
塗装の技術もすごいね。
ね、どういう色ってどういう塗り方するかっていうね。
うん、
技術とセンスのね。
うん。
お尻がありますね。
なかなか軍用っぽく塗ってるところもいいよね。
うん、面白かったのにね。これは頬と思ったんです
か。頬と思いました。
これわかります？
わかりません。
アイアンロックスって知ってます？
知りません。
ご存知ないアイアンロックス。
はい。はい、
ウルトラセブンに出てきたロボット怪獣。
おー、出てきたかね。
出てきたんですよ。
うん、
戦艦ヤマトを改造して作ったというですね。
うん、
まあ、ロボット怪獣。
こんなん出てきたのか。
うん、これがね、
うん、
そもそも記事としては、
うん、
連載の中で、
うん、
ウルトラマンスーツアナザーユニバースっていうことで、有名のほら、ファイヤーマンスーツのウルトラマンのシリーズありますよね。
はいはいはい、はい。
あれのラストーリーみたいなもんらしい。
なるほど。ほ
う
ほ
うほう。で、それに出てくる、うん、まあ、敵からということで、
はい、
アイアンロックスが出るんですが、で、オリジナルのウルトラセブンにも、アイアンロックスっていうのが出てくるんですね。
う
ん、
ほうほうほう。
で、知る人と知るなんですよ。この形態っていうのは。うんうん、 あの、テレビにできたアイアンルックスっていうのは、うん、上に浮かんでるだけの存在なんです。あの、このモデルは足ついてますよ。足なんてないの。
4足
でギシャンギシャン動くんですが、うん、テレビに出てくるアイアンルックスは、うん、こんな足がなくって、うん、この船の上、なんていうんですかね、うん、あの、砲塔部分とかが、うん、あの、水の上に浮かんでるだけっていう存在なんです。だけど、これに足がある。
うん、
これは、あの、元ネタがあるんです。
あるんや。
小畑二郎の漫画があるんです。
おお、そうなんですか。
あの、エイトマン書いた小畑二郎ですね。
うん、小畑二郎ね。
はい。うん、あれです、ウルトラセブンの漫画も当時書いて
た。書いてたんか。
はい。
それは知らんかったな。ね、
朝日ソノラマからも、あの漫画が単行本が出てたの。あの、三部やったっけ三コミックやったっけで、
うん、うん。
私、小学生時代に載ってまして。
ほう。
なかなかね、小畑二郎のウルトラセブン怖いんですよ。ホラー、なかなかホラー感が。
へ
ぇ平気で血しぶき飛ぶしね。
あ、そうなんや。うん、へぇ
血は溶けたりするしね。
ほんま。
うん、怖いんですが。それに出てくるアイアンロックスは、あの、オリジナル展開で、うん、足が生えてギシュンギシュン動いてくるという。
おぉ、そういうのがあったんですね。
ほいで、テレビ本編のうちとうっかり忘れちゃったんですが、うん、なおかつこの中に水爆が組み込まれておりまして、
恐ろしい。
地中で大爆破するんじゃないかっていう、うんうん、さあどうするっていうふうな最後展開になっていくんですね。うん、
へ
ぇ。それでその中で今だ覚えてるんですけど、うん、あの、活動停止して何分後にはこれ大爆発を起こすと、
うん、もう
日本全土がえらいことになると、滅んじゃうという時に、あの、隊員たちが早くこれ、このことをみんなに知らせますよって言うわけですよ。
うん、
ところが、木山隊長は動こうとしない。
ほうほうほうほう
何をしてるの隊長って早くしなければって言うんだけど、うん、教えても押すんだ、
うん。
今から、あの、教えたところで、パニックになって、余計にひどいことになるだけやと。
うんうん
気が狂う人さえ出てくるかもしれないっていう。気が狂った人が出てきたりするんですね。
あ、ほんま。
ああ、さすが小畑二郎っていう感じになるんですが、その冷徹なセリフになかなか非常に未だに印象が残っているという。
はあ。
でもちろんこれはあの、ね、無事解決するのは当然なんですが、うん、というなかなか思い出深いアイアンロックさん。
なるほど、セリフでこう、怖がらせるんやな。
ね普通はね。
あの、梅津和夫のウルトラマンとはまた違うところの。
あれは気持ち悪い。
あれは絵が気持ち悪いやろ。
絵が気持ち悪い、ね。
特にバルタン星人なんかすっごかったから、
ねうん。変形していくのが怖いですね。
怖いですね。
うん、それぞれに怖いんですね。
うん、あの怖さが、うん、僕はもうあの人のウルトラマンっていうか、梅津和夫がトラマンになったけどね。うん、
確か
に
かった。
あれはいいですなかったな。
こんな感じのウルトラセブンもね。
うん、それは
知らんかったな。人は溶けるわ、火だるまになるわ、血吹き、あの、浴びてバッサリ切られるわ、みたいな。なかなかね、残酷描写多いんですよ。
あ、そう、う
ん。それはそれでなかなかね、今から見る、うん。あの、そう。あれで、あとね、本編よりかっこいいよなっていうの結構あったんですよ。
あったんですか。
うん、この足が生えて歩く。
そうやね、こういうのなかなかね。
は
い。
あと、キングジ
ョー。キングジ
ョー。あの、4体分割して、あれがギューンと思うんですよ。うん、
あ
の、テレビやったら。
あれ、ほやほや
って、ね、めっちゃ遅いじゃないですか。うん、なんかギューン飛んでくるっていうのがあって。で、あれ読んでから、テレビ見たら、あれゆっくりって思ったぐらいですから。
そうやろな。
うん、
なるほどな。
なかなかね、コータジュルの漫画、未だにちょっと買い直したいなと思う、ね。
ほんまやね。
はい。
へー。
なんていう、おっさんの思い出話も。
いやいや、すごいですわ。
はい。
しかし。
まあ、そんなところが、今回の冬ジャブも非常に読み応え
がある。これ面白かったのはね、ベルゼルガのね、はい、改造のとこあったんですけどね。
ありましたね。あの、ハウトゥーの
辺
でしたかね、
うん。あの辺とか、結構、あなたが前使っ、あの、買ってきた、あの、春節と、
はい。
あの、粉を混ぜるやつ。
ああ、はいはい。
あれ結構使ってるのよね。あ、こういうところに使うんかなと思って。
なるほど。
うん。
その造形の足しにできる。
足しにできるのね。
はい、はい。
うん。まあ僕も具体的にそういうのを見たら、あ、こういうところに使うんや、ああいうところに使うんやっていうのが、
なるほど。
ありましたけどね。
今度やったろうと。
うん。やったろうとは、やったろうとは思えへんけど、いや、期待には応えられないわ。
期待はせえへん。
あ、してないんかい。うん、
期待はせえへんけど、頑張
る。で、相変わらずこの、ホビージャパンにこの、アスカラングレーのね。
そうですね。
素晴らしい予定の
回造形&成形の秘密に迫る。
迫るっていうね。
4ページにね、解説されてますので、うん、ご覧ください。うん、
これすごいな、
ね、顔もすごいね。このね、やっぱ胴体、あの手足のね、この、素の中
で一つ、ね、一つもでできてるっていうのがすごいよな、うん、普通やったらこれ無垢になるとこやん、
うん、そうですね。それか、やっぱし。張り合わせですね。張り合わせ
そういうこと、うん。これをほんまに抜くじゃなくて中も抜けてる。
うん。抜け抜け
で。それも、うん。
で、抜け抜きかつツヤツヤですからね。
ツヤツヤでっていうのがね、すごい、うん、なあ。
買った人にしかわからない。
できるんやな、これ。
すごいですね。
ちゃんと原型も載ってるしな、これ。
アルター、アルターと共同生産。
そう、うん。生産でね。はい、びっくりびっくり。
う
ん。あとはセルが相変わらず、あ、
時間。ウルトラセブンの思い出話をしてるうちに。
時間来ましたけど、ほんまに。まあ、最近だと、なんだ。あ、これ、あ、これも何
野茂健ですね。
な、野茂健一さんのやつだね。まあ、そういうのとかいろいろ。
幅増し、幅積みですね。
幅積みとかね。
これできたらいいよね。確かにね。
いいよね。うん。やっぱり出てた、最近出た製品をもうすぐ使ってあるんよね、やっぱりね。
うん。
素晴らしいですよ、ほんまに。まあ、あとは、この、フィアットやねんけどな。こういうフィアット、昔のフィアット好きやねんけどな。
やっぱ四角いやつ。うん、この四角くって、強そうな車ち
ょ
っ
と多い
ですね。
うん。あえて、4眼な。
うん。いいですね、丸めの4眼、ね。
丸めの4眼いいよな。
ね、ババルトっていう時点で、ね、もう全てが、うん、かっこよく
ね。かっこよくね。なんか、こう、私割と角張った車好きやから。
やっぱし初めて見た親鳥に近いんじ
ゃないですか。親鳥なんですかね。うん。
とはマシーネンでね。
うん。
シトアルン、立面用半重力無人教習偵察機。忍者ですかね。
忍者っていう名前。
今回これ忍者です。
忍者。
いわゆるノイスポッター
です。日本、うん、そうですね。ノイスポッター宇宙版ですから
ね。ここら辺方言のね。
うん。忍者だろ、あんたなぁ、もう。
川崎のバイク
か。川崎のバイクかヘリコプターかっていうぐらい。シンゴジラで見た大一番な。
攻撃中心、うん。まあ、ランナーでね、
うん、
こさえた整備台ですかね。うん、芸人ですかね。こういうのがさらっとできちゃうのがね、やっぱり、ね。
横山さんだからな。
まあ、ね、嵐とかみたいな嵐されるだけのことはある。
横山さんだからな。うん。ほんまにその人の塗装は面白いよなぁ。
ですね、憧れますね。
憧れる塗装の、ね、なんとも。
技術とセンスですね、ほんま。
ねえ、これ、こればっかりは見てもらうとどない言うてんか僕らも表現できんねんけど。
できたらね、
すごいんやけどね。あ、もう時間来ましたね。
まあ言いながらね、ため息をついた
り、
時間が過ぎていく。
過ぎていくというね、もう、今回ちょっとほんまにまだネタあったんやけど、
ま
あ次回。
また今度、ね。
今度っていうことで。
ベルビックスはまた今度
って、ね。今度っていうことで。はい、まあほな、本日はほとんどアスカラングレーで、もう終わっ、行っちゃった
な。うん、何千もしたからな。言わんとな。
いや、でもほんま、すごいわな、これ。本題すごいわ、ほんまに。なんでこんなんできんやろって、そればっかりは思うな。どういう整形したらこういうことができるんかなっていうの、そればっかりなってしまうけどね。
ね
まあ、久しぶりに、何年かぶりにため息の出る、
うん、
整形
ですね。
整形ってからなりましたね。
はぁ
って。はぁっていう、はぁって書いて、もうそれしか言葉が出ない。
ぜひ。
監
督、
監督。監督っていうことで。
現物を見てください。
見てください。ということで、まあ、お時間来ましたんで、本日も、
はい。
エニグマ工房閉店ガラガラということで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも、よろしくお願いします。